皆さんおはようございます。2023年9月3日の礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちに神様の御前に心を静めたいと思います。よろしくお願いします。賛美いたしましょう。賛美歌の第30番です。主の偉大なお名前を心から褒めたたえたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。司会者が祈ります。天のお父様、先週は4年ぶりに恵み祭りが開催され、小さな子どもたちから大人まで一緒に主を楽しみ喜ぶひとときが与えられました。心からありがとうございます。暑さはまだまだ続きますが、朝夕の涼しさに爽やかさを覚える 9月に入りました。あなたの作られた無限の宇宙、壮大な自然、四季の移り変わり、生き物の仕組み、そのどれを見てもあなたの偉大さを覚え、皆を崇めます。他方、世界は混沌としています。嵐が吹き荒れ、人間の思いと行いで調和を乱し、苦しみを生み出し続けています。私たちもかつて心の目が見えず、あなたの恵み、愛、慈しみを知らず、差し出されるあなたの手を振りほどくように、それぞれ勝手な道を歩んでいました。なすべき善を行うことができず、なしたくない悪を行わざるを得ない弱いものです。私たちは思いと行いにおいて、清い正しいあなた様の前に立てない存在であることを告白します。また滅びの中にいることを告白します。ところがあなたは、正しさは貫き通すけれども、正しくは、決して正しくはない私たちを許し救うという、完全に矛盾する2つのことを驚くべき方法で解決されました。救い主イエス様の十字架を心から感謝いたします。さらに、人知を超えたあなたのご愛の広さ、長さ、高さ、深さを 私たちが知ることができるように、あなたは招いてくださっています。今週のこの礼拝でも、慰めに満ちた神様のご愛をどうぞ教えてください。語られる御言葉に耳を傾け、霊と誠をもってあなたを礼拝し、聞くだけではなく、ぜひ御言葉に生かされ、御言葉を実践できるようどうぞ助けてください。日本中、世界中で捧げられるすべての礼拝とともに、この教会の私たちの礼拝もどうぞお受け入れください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを、私たち一同で、唱和したいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。聖書の御言葉をお読みいたします。聖書の箇所は第二コリント1章4節です。第二コリント1章4節。お読みいたします。第二コリント1章4節。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。暑い日々が続いています。9月になりましたが、まだ昼間には真夏のような暑さが続いていて、 まあ、しかしなんとなく夕方には日差しが和らいで爽やかな風が吹いているのかなと、気のせいか少しそんなことを感じることができるようになりました。そしてそのささやかな爽やかさの中でほっといたします。このほっとするという感覚が心地いいわけです。4つの季節の中で一番秋が好きという方が多いようです。それは暑い夏を過ぎてほっとする心地よさがある、過ごしやすい季節である、そんなことが一つの理由になっていると思います。読書の秋、芸術の秋、食欲の秋、睡眠の秋とも言われます。快適に落ち着いて過ごすことができる季節。秋と聞くだけで安心、安らぎ、平和、収穫、恵みという良いイメージを持ちやすいと思います。そのようにほっとする秋が好きなように、私たちはほっとする瞬間がないとどうしても疲れてしまいます。秋を迎えて夏の疲れを取ることができるのと同じように、そして今このように一週間一生懸命頑張って、そしてこの週の初めに主日を迎えて礼拝堂に入って、ほっとする、それと同じようにこのほっとするということが私たちに安らぎを与えます。礼拝堂に入ってほっとする、そこには何よりも神様の慰めがあります。神はどのような時にも私たちを慰めてくださいます。いつどんな状況であっても私たちは主の御前に立つならば、へりくだるならば、慰めを受けることができます。私たちは礼拝堂に座ってほっとしているでしょうか。私たちは神様からの慰めを受けているでしょうか。先週の私たちの一週間歩みはどんな風だったでしょうか。暑さが続く中、慌ただしくあらゆることを思い煩い、時に苛立ち、時に悩み、時に怒り、時に不安に思ってしまうような、そんな不安定な一週間だった、そんなことも多いのではないかと思います。そんな私たちには神様の御前でほっとする時間、安らぐ時間が必要です。私たちは神様に慰められて生きていくことができます。神様に慰められている、そんな姿を思い浮かべると、イメージしますと、私は旧約聖書のヨナの姿が思い浮かびました。預言者ヨナが神様にニネベに行きなさいと、そしてそれがやりたくない、気が乗らない、そんな働きでありましたが、神様に頼まれて一度は逃げながらも結局はニレベの町に行く、そして人々に滅びを述べ伝える、そんな働きをしました。そうすると思いもよらず人々が悔い改めて滅びを免れる、それはヨナの思い通りではなくて、ヨナは不愉快になってしまいました。ヨナは怒ってしまうのです。そんなヨナに主なる神様がそっと唐ごまの木を生えさせて、ヨナの頭の上を影で覆って、ヨナの不機嫌をなんとか直そうとされました。物事が自分の思い通りにいかず不機嫌になり苛立つヨナに日陰を備えて落ち着かせようとする主なる神様がいる。自分勝手に不機嫌になっているにもかかわらず、神様が一方的に慰めてくださる、それは私もヨナのように、私たちもヨナのように、そんなふうにして自分勝手に不機嫌になって、神様がそんな私たちを見て慰めようとされる、 そんなことがあるのかなと思います。私たちは日々神様からの務めを与えられていますが、やりたくない仕事、嫌なこと、自分の思うこととは違うことがあります。自分の段取りで一日を過ごしたい、自分の計画で一週間を過ごしたい、でもそんなふうにうまく思い通りに日々の生活を過ごすことはなかなか難しいことです。思いもよらぬことが起こるのが人生、思い通りにいかないことが当たり前、そうは思っていても、でもイライラしてしまう、自分の思い通りになってほしい。ヨナがそうであったように、自分の計画ではなくて神様の御心がある。しかしそうなると私たちはイライラしてしまう。そんな時ヨナがされたように、主なる神様が私たちの不機嫌を直そうと慰めてくださる。第二コリント一章四節の言葉をもう一度お読みいたします。第二コリント一章四節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。どのような時でも私たちが自分勝手に不機嫌になってどうしようもない時であっても、主が私たちを慰めてくださるというのです。そして私たちは主なる神様からの慰めを受けるだけではありません。主なる神様からの慰めを受けた私たちは、その神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができるというのです。慰められることを知っている私たちは慰めることができる。私たちを通してさらに主なる神様の慰めが広がっていくというのです。慌ただしい、せわしない世の中にあって、私たちは主なる神様の慰めを求め続けたいと思います。神様の慰めはどのような時でも、そしてあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。苦しみというのはいろいろあるかと思います。そしていろんな思いになることだと思います。自分の思い通りじゃない、こんなはずじゃなかった、どうしてこんなことが起こる、そんな苦しみがあります。自分で考えても原因のわからない苦しみ、理不尽な苦しみがあります。そしてまた一方で報われない苦しみというのがあります。結果が伴わない苦しみです。こんなに頑張っているのに、自分は一生懸命ちゃんとしているのに、どうして理解してもらえないんだろうか、そんな苦しみがあります。原因のわからない苦しみ、結果が伴わないということの苦しみ、いずれにしてもその根底には自分中心の考えがあります。自分の思いがあります。こうすればこうなる、そういう自分の原因と結果の法則があってですね、自分なりにその原因と結果の法則に合わせて考える、でもそれに当てはまらない、どうしてだろうと苦しむことになるのです。そしてそれだけでなく、そうであるならば、じゃあああしよう、こうしてみようと余計にもがき苦しむことになります。そもそも間違っているにもかかわらず、余計に一生懸命に自分の力で何とかしようとしてしまう。それが私たち人間の持っている罪でもあります。そのような自分中心の苦しみから解放し、救い出し、慰めてくださるのが主なる神様です。第二コリント一章四節、神は どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。そのように言われているわけですが、しかしイエス様を知らなかった頃の私がいます。その頃の私は苦しみの中でもっと頑張ろうと、自分の力で何とかしようと、そんなふうに考える私がいました。なんでこんなに大変なんだろう、どうして不安なんだろう、じゃあもっと頑張らなければ、自分の力で何とかしなければ、心が休まることがありませんでした。とにかく一生懸命にスポーツジムに通って筋トレまでして、とにかく力をつけなければと必死になっていました。自分ができることは何でもする、何かしなければ気が済まない、そんなふうにして自分の力で自分の人生、良い人生にしよう、人よりも力をつけなければ、そんなふうに思いながら、イエス様を知らず、なんとかその心配や苦しみから逃れようと生きてきました。そしてある日、横須賀のスポーツジムでクリスチャンと出会って、導かれて教会に足を踏み入れて、その時に開いた聖書の箇所がマタイの福音書の11章28節の御言葉でした。マタイの福音書11章28節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私はこのイエス様の言葉に出会いました。イエス様に出会いました。私はその時、温かい手に触れられているかのような感覚で、ふっと力が抜けて、そしてほっとしました。不思議な感覚になったことを覚えています。人生でこの時ほど力が抜けてほっとした瞬間はありません。もう頑張らなくていいんだ、イエス様というお方がいるんだと安心をしました。今思えばまさにその時、私は慰めを受けた瞬間でした。神はどのような時にも私たちを慰めてくださる、その御言葉を一週間ほど思い巡らしているうちに、その時、あの時、私は確かに慰めを受けていたんだと今もう一度思い返しました。その時から、あの時から私は自分の力で生きると、その苦しみから解放されました。スポーツジムに通うよりも土日は教会で過ごすようになりました。御言葉を求めて教会の交わりを求めるようになりました。確かに教会に慰めがありました。ちなみに一度はやめた筋トレですが、健康のために時々はトレーニングを今もしています。自分の力に頼ってしまう弱さがまだ残っているのかなと思ったりもしますが、何よりも自分の力ではなくて神様の慰めを求めたいと思います。第二コリント一章四節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。この御言葉にもあるように、教会に通い続けながら、自分が慰めを受けるだけでなく、慰めを求めるだけでなくて、この慰めをまだ苦しみの中にある人たちに伝えたい、そんな思いが湧き出てきました。自分がそうであったように、イエス様を知らず苦しんでいる人たちにこの慰めを伝えたい、そしてまた、土日だけ教会にいるだけでなく、毎日教会にいたいな、たくさんの恵みを少しでも受けたい、そんなふうにも思うようになり、 まあ、祈りの中で献身へと導かれていきました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとのイエス様の言葉を聞いて慰めを受け、そして今まさに神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。そして私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますと、その御言葉に今生かされている、そのことに気づかされ、神様のその御心にご計画にアーメン、ハレルヤと驚きながらも感謝しつつ賛美の思いに満たされています。私の人生、自分の計画ではなくて神様の御心のうちに今ここに立たされています。主の素晴らしいご計画を証しするために、主の救いと慰めと恵みを証しするためにここに立たされています。あの時主に出会い慰められて、そして教会の礼拝の中で慰めを受け続けてきました。もちろん教会に通いながらも日々の生活の中で疲れを覚え、思い煩い、神様の御心を求めながらも罪ゆえに自分の思いを捨てきれず、葛藤し苛立ち不満を抱き、自分勝手な道を歩み出そうとする、そんなこともありました。しかしそれでもあの時私に触れた温かい御手が私を離さず、私を導き続け、私を引っ張り続けて、ここまで導かれて、なお私は恵みの中に、そして慰めの中に生かされています。気がつけば日曜日はもちろん平日もキラキラサービスでのお昼の礼拝を捧げられる、その恵みに預かっています。毎日教会で慰めを受けたい、そんな思っていた思いとまた祈りが主に聞かれていたのかなと思うわけです。主日に礼拝を捧げ、そしてまた日々キラキラサービスのご利用者の方々と共に礼拝を捧げ、日々慰めを受けながら今生かされています。そしてまたご利用者の方々と一緒に礼拝し、また一緒に時間を過ごしながら、この慰めをまだ苦しみの中にいる人たちに、まあ、その思いと祈りもまた神様に聞かれ、毎日この私が慰めを受けるだけでなく、また苦しみの中にある人たちに慰めを少しでも与えることができているのかなというふうに思います。そしてまたその神様の導きと御心に感謝と賛美があふれてくるわけです。イエス様の慰めによって今私は生かされています。もう自分に頼って強がる必要はありません。もう自分で何とかしようと一生懸命に頑張る必要がありません。私を慰めてくださるイエス様は言いました。私があなた方を休ませてあげます。むしろ何もしなくていい、イエス様に信頼して、イエス様に頼って、そして私は弱くていい。私たちはイエス様によって理不尽な苦しみや報われないという苦しみから解放されます。自分の思い通りじゃない、こんなはずじゃなかった、どうしてこんなことにと苦しむことがなくなるのです。こんなに頑張っているのに、自分はちゃんとしているのに、どうして理解されないんだろうか、まあ、そんなふうに苦しむことがなくなるのです。まあ、そんな理不尽な苦しみ、報われないことの苦しみ、それは聖書を見ますと、旧約聖書のイスラエルの民のエジプトでの奴隷の姿です。理不尽な苦しみ、報われないという苦しみ、 自分の思い通りじゃない、なぜこんなことに、こんなに頑張っているのに、どうしたらこの苦しみから解放されるのだろうか、そのような苦しみの叫びを主なる神様が聞いてくださった。奴隷として苦しむ民の姿を主なる神様が見ていてくださった。主なる神様がその苦しむイスラエルの民を救い出し、解放し、慰めを与えられたのです。その時神様がイスラエルの民に求めたことは、ただ主に信頼すること、ただ主を礼拝することです。またイスラエルの民もただ主の御前に静まり礼拝すること、そのことを求めました。私たちも同じように主を礼拝することを求めたいと思います。礼拝にこそ慰めがあります。礼拝こそ解放であり、礼拝こそ救いであって、礼拝こそ慰めです。しかしその礼拝が私自身できなくなるということがありました。それは今年の6月の水害でした。福祉館シオンが浸水し、デイサービスを休まざるを得なくなってしまったのです。1週間以上デイサービスの営業がなくなり、礼拝がなくなってしまいました。それからしばらく経って週3回からの営業を再開することになり、久しぶりの営業、久しぶりの礼拝で分かち合った聖書の一節が第一コリント10章の13節でした。第一コリント10章13節。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。共に集まり、共に礼拝を捧げるということが当たり前ではないということを思い知らされたのと同時に、再びこうして集まることができたという喜びに満たされながら、この一節を分かち合いました。水害という試練、キラキラサービスの営業が困難になり、建物の大きな修理をしなければならないと、そんな試練の中にあって、この御言葉が心に迫ってきました。試練の中にあっても主に信頼し、主に導かれていこうと、共に御言葉を分かち合いました。必ず脱出の道が備えられている、だから前に進むことができる、希望があるということを御言葉によって励まされました。考えてみれば、水害だけでなく、私たちはそれぞれ不安を抱え、体の弱さを覚え、いろいろな試練の中をなんとか生きています。御言葉を分かち合いながら、ご利用者の方々と心が通じ合ったように感じました。これまでなんとなくご利用者さんは介護を受ける側で、私たちは介護する側、そんな関係性に自然になっていたと思います。しかし水害を通して、私たちも試練の中にあるということ、私たちも助けが必要で、弱さを覚えていて苦しんでいるということ、ご利用者と職員という区別なく私たちになった気がしました。私たちは共に試練を経験し、人生の中で弱さを覚えることがあり、助けが必要なことがあり、同じように苦しみを経験しています。 自分の力で何とかしようとしてもどうにもならないことがあります。それが私たちの姿です。ご利用者、職員という姿ではなくて、私たちの本当の姿を分かち合った気がいたしました。私たちは皆同じようにして主の助けと救いと慰めが必要です。そして共に慰めを求め、そして共に慰め合うことができる。キラキラサービスでの礼拝が皆が一つとなって一体となって捧げた礼拝となった気がいたしました。試練と思えるような出来事を通して神様は慰めを与えてくださいました。私たちは心を合わせて一緒に礼拝を捧げることができるという慰めを与えられました。私たちは誰しも慰めを必要としています。職員もご利用者の方々も、誰であっても区別なく主の慰めが必要です。私たちは共に慰めを受け、共に礼拝をして生きる存在だということを改めて教えられた経験でした。第二コリント一章三節と四節です。第二コリント一章の三節と四節。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。クリスチャンになるまで自分の力で何とかしようもがき苦しむ、そんな苦しみがありました。そしてクリスチャンになったからといって、苦しみがなくなるわけではありません。クリスチャンになってもなお自分の力、自分の思い、自分の計画という、古い罪の性質が残っているということもありますし、そしてまた苦しみの中にあって受ける恵みがあります。水害の後に捧げた礼拝のように、苦しみの中で主なる神様の慰めを共に受けて、共に神を褒めたたえる、さらに喜びが増し加えられる、そのようなことのための苦しみというのがあります。苦しみや試練は私たちにとって共に神の恵みを覚える経験であって、そして感謝と賛美が生まれる経験になります。私たちは試練の中にあって、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにと祈りたいと思います。主なる神様は憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神です。そしてイスラエルの民を解放した神であり、救い主イエス・キリストを通して私たちを救い出してくださる神です。そしてパウロが言いました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。パウロ自身たくさんの苦しみを経験し、そしてそれ以上の慰めを受けた人でした。苦難の経験を通して主に望みを持つことを教えられ、確かに主の助けがあることを知り、そしてそのことを証しする人となりました。第二コリント11章にパウロの告白があります。第二コリント11章です。11章の23節から30節。 彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。労苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から42一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。もし誇る必要があるなら、私は自分の弱さのことを誇ります。パウロはこれまでのたくさんの労苦を語りながら最後に言います。もし誇る必要があるなら、私は自分の弱さのことを誇ります。これがパウロの告白です。自分の偉大さを語るのでなく、これまでの功績を自慢するのでもなく、これまで経験した労苦と自分自身の弱さを告白するのです。そしてその告白の中に主なる神様の栄光が輝くのです。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられるのです。そのためにパウロは苦難のただ中で経験した主の助けと励ましと慰めを他の苦しむ者と分かち合うのです。共に弱さを分かち合い、共に苦しみを分かち合い、そして共に慰めに満ちた神を褒めたたえるのです。それが私たちの礼拝であり、教会の交わりであり、私たちが主にあって共に生きるということです。今日私たちは確かに恵みの中に生かされています。パウロは告白しました。第二コリント12章9節と10節です。12章の9節と10節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。私たちは苦しみを取り除いてほしい、困難を取り除いてほしい、試練を取り除いてほしいと願いますが、主は私の恵みはあなたに十分であると言われます。パウロがそうであったように、苦しみの中に働かれる主のその御業に目を向けて喜びたいと思います。私たちは今共に生かされているのは、すべての困難を取り除いていただくためではなくて、困難の中にあって共に神の栄光を表すためです。へりくだって主を礼拝し、主の恵みを証しするためです。もう一度第二コリント一章の三節から四節の御言葉です。第二コリント一章三節と四節。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも 私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。主の慰めを期待しつつ、見舞いにへり下り、主の恵みに満たされて、新しい一週間に歩み出したいと思います。そして共に苦しみを分かち合い、共に慰めを分かち合い、共に喜んで歩む新しい一週間となりますように、お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神様、私たちはいつも自分勝手な思いで、ああでもないこうでもないともがき苦しんでしまいます。また自分の弱さに悩み、互いの罪深さによって傷つき、さまざまな苦しみの中で自分の力で何とかしようと疲れ果ててしまいます。主よ、どうか私たちに苦しみからの解放と救いと慰めを与えてくださり、あなたの恵みに満たされて安心して、ただあなたに信頼し、あなたを礼拝し、喜んで生きていくことができますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。聖歌の397番です。ご無理でない方はお立ちください。 それでは2023年のテーマソングで賛美をいたしましょう。祝祷いたします。どうか恵みの神があなた方をすべての喜びと安らぎをもって満たし、神の力によって望みにあふれさせてくださいますように。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第3礼拝を終わります。